こんにちは。マイクロソフトの宇野木です。Windows Developer Days にようこそ。今日はですね、ここのセッションでは、3D メトロスタイルアプリケーションと DirectX というですね、タイトルでですね、お話したいと思います。ちょっと私のですね、簡単なご紹介させていただきますと、私は IEB、インタラクティブエンターテイメントビジネスデベロッパーネットワークグループというですね、歯を噛みそうなですね、部署のところにいるんですけれども、ここでですね、弊社のですね、先端技術のリサーチ、あとそれを使ったですね、アプリケーションの開発の啓蒙だとか、そういったのをですね、やってます。最近ですと、Kinect とか HTML5 だとか、DirectX とか、そういったところをですね、担当させていただいております。では、ちょっと早速ですね、始めたいと思います。まずですね、これまでですね、メトロスタイルアプリケーションの作り方というのをですね、今日のセッションの中、あるいは昨日のセッションの中でですね、いろいろあったと思うんですけれども、ここでお話しするのはですね、3D グラフィックスですね。3D グラフィックスを採用したですね、メトロアプリケーションというところで、ちょっとお話したいと思っています。通常のですね、2D のアプリケーションと異なっていてですね、ここに書かれている通りですね、3D グラフィックスというのはですね、非常にですね、エンドユーザーの方、あるいは顧客の方にですね、インパクトをですね、もたらすものになります。実際それを作ることでですね、通常の 2D アプリとは一線を画した、いわゆるですね、もっとリッチなですね、アプリケーションというのをですね、作ることができます。で、そのためのですね、ソリューションとして、今日は DirectX の方をですね、ご紹介したいと考えております。まず 3D アプリケーションのシナリオとしてですね、いろいろ考えることができます。ここに書かれているですね、謎のですね、医療系の地図だとかそういったのがあるんですけれども、いわゆる今までのですね、例えば地図であったりだとか、あるいはですね、汎用的な画像データ、そういったもののですね、ものをですね、3D 化する。いわゆるデータマイニング、医療、科学、そういったもの。あとはその DirectX というところでですね、やはりゲーム関係は有名なんですけれども、そちらの方でですね、3D というのを活用することが可能になっています。で、今日のセッションの概要なんですけれども、まずダイレクト 3D そのものの概要というところをお話しさせていただいて、次にダイレクト 3D11 の新機能、そういったところを話しさせていただきます。で、ダイレクト 3D11 なんですけれども、世代を超えてですね、多くの PC というのをサポートしています。で、あと一つ、ダイレクト 3D 開発者が利用できるですね、リソースについてですね、ちょっとお話したいと思います。で、ぜひですね、ここで大切な点って書いてるんですけども、実は US の方では話しているのは、テイクアウェイ。いわゆる持って帰っていただきたいこととしてですね、3D のメトロスタイルアプリケーションの作り方ですね、その方法というのをですね、理解していただければと考えております。まず今回ですね、DirectX の 11.1 もしくは 11.1 と言われているものなんですけれども、既存のですね、DirectX11 にそれがですね、ちょっとバージョンアップしたものになります。これはですね、Windows 8と同時にリリースされる DirectX 11のバージョンになります。で、いくつかですね、いくつかの小さな新機能とか、そういったのが入っているんですけれども、今回の Windows 8というのが出るにですね、伴ってですね、そういった改善点というのは、いわゆる OS レベルのコンポーネントの中に統合されていてですね、はためではちょっと分からなくなっています。ただ、機能アップはしています。じゃあそのですね、DirectX が動くですね、プラットフォームアーキテクチャについてですね、お話しします。Windows 8向けのアプリケーションというのは、2つですね、大きく分けて2つあります。1つがメトロスタイルのアプリケーション。で、もう1つはですね、これまでの Windows Vista、Windows 7といった形での既存のアプリケーションの作り方ですね。で、最初にご紹介するのはですね、メトロスタイルアプリケーションの方です。こちらの方ですね、別なセッションでもちょっとお話したと思うんですけれども、あえてちょっと復習という形でお話しさせていただきたいと思います。まず、カーネルサービスの上に、Windows、WinRT API、こちらの方があります。で、その上に、C++、あるいは C#VB、そういったもの、あるいはですね、HTML5 プラス、JavaScript みたいな形でですね、アプリケーションの構築ができます。で、こちらの方がメトロスタイルアプリケーションの作り方。で、もう一つがですね、デスクトップアプリケーション。いわゆるこれまで通りの Windows Vista とか7だとかそういったものの作り方。この2つというのがあります。 我々の方としてはですね、メトルスタイルアプリケーションの方をですね、強く推奨していきたいと思っています。じゃあそのプラットフォームアーキテクチャですね、今概念図というのをちょっとお見せしたんですけれども、じゃあ実際にはどういったですね、ものがあるかというとですね、ちょっとパッと見せますね。こういった形でですね、D3D スタック、あるいはそのダイレクトコンピュートするだとか、そういったものになります。でここでですね、ちょっと聞き慣れない言葉があると思いますので、簡単にC++AMP というところをちょっと ご紹介しておこうと思っています。C++AMP というのは、C++ アクセラレーテッドマッシブパラレリズム、まあ、歯を噛みそうな名前なんですけれども、これですね、C じゃなくて C++ です。正確に言うと、ビジュアル C++ の一部という形の位置づけになっています。でこちらの方なんですけれども、例えばダイレクトコンピュートとかそういった形でですね、いわゆる GPGPU 的な処理をさせるときにですね、こちらのコード、こちらの記載方法を使うと、ほぼ C++ と一緒のですね、コーディングというのができます。こちらの方ですね、まだ英語なんですけど、資料等がですね、MSGN の方に落ちてますので、ぜひですね、ご興味ある方はちょっと見ていただければと思っています。でもう一つ、同じそのダイレクト 2D というのがあるんですけれども、こちらの方はですね、2D だとか 2D, テクあの 2D のレンダリング、あるいはその文字ですね、テキストのレンダリングといったところでですね、こちらの方を使うとですね、GPU を叩けますので、より高速なですね、描画というのができるようになります。で、あともう一つ、一番話したいのはそのダイレクト 3D なんですけど、こちらの方をですね、今から話していきます。まずダイレクト 3D のオブジェクトモデルなんですけれども、ここはですね、既存のものと全然変わっておりません。デバイスがあって、グラフィックスメモリーリソースとして、いわゆるオブジェクト、テクスチャー、あとそのレンダーターゲット。で、グラフィックスのステートというところを、いわゆる頂点宣言して、バーテックスシェーダー、ピクセルシェーダー、アウトプットマージャーの方で最後のステートを管理してという形になります。で基本的にはですね、ダイレクト 3D の API オブジェクトを叩くことでですね、コアのレンダリングとかそういったものの類をですね、一切行うことが可能になっています。で、デバイスのプロパティというのは、グラフィックチップのステートに合わせてですね、調整をしてください。一番下の図に書かれている通りですね、D3 デバイスから最終的なですね、アウトプットマージャーを通しての出力 の手順というのはこのようになります。バーテックスプロセッサー経由でいって、その後ラスタライジングして、プロセッサーの方で、いわゆるピクセルシェアの方ですね、そちらの方で調整して、最後マージしてという形になります。でこちらの方もですね、まずメッシュというのが頂点バッファに格納されて、メッシュデータというのがグラフィックメモリーにキャッシュ化されて、最後、バーテックスデクラレーション、いわゆる頂点宣言をしてですね、そのハードウェアに適したですね、データフォーマットを定義してという形になります。テクスチャーについてもですね、一緒ですね。これまでのですね、ダイレクト 3D と全く変わりません。で、レンダーターゲットオブジェクト、こちらの方なんですけれども、スワップチェーンの話になります。まず、バックバッファとフロントバッファ、まあ、こちらの方をですね、切り替えて、スワップチェーンというのを作るわけなんですけれども、こちらの方でですね、最終的なレンダーターゲットの出力画面というのをですね、設定していきます。でスワップチェーンの作成なんですけれども、下の方にある通りですね、引数に何を定義するかというところで、ここの部分はちょっと一部変わってたりしますが、既存のものとあまりそう変わってはいません。で、もう一つ、デプステンシル、いわゆる振動オブジェクト、振動ステンシルのオブジェクトですね。まあ、こちらの方は絵とかないんですけども、単なる振動データなので、こちらの方も既存と変わりはありません。ピクセルシェーダーによる記述というのは、このような形になっていきます。こちらの方等はですね、サンプルとかをですね、見ていただけると、実際のものというのがどんな形で動いているかというのが分かります。でシェーダーに関してですね、ちょっとお話してはいけないのが、シェーダーコンパイルですね、ハイレベルシェーダーランゲージ、HLSL というのがあるんですけれども、 こちらの方ですね、fxc.exe と言われているですね、コンパイラーがありますので、これを使ってですね、オフラインでコンパイルすることができます。これ、DirectX 9から入っているんですけれども、事前のですね、プリコンパイルすることでですね、実際の作業時間の 90% というのをですね、先にやってしまうことができると。いわゆるプリコンパイルされたデータというのをですね、実際のゲームだったりとか、アプリケーションの方に使用してですね、使うことができるというのになります。で、ドライバーなんですけれども、ロード時にですね、固有の命令セットに変換をされます。いわゆるジャストインタイムでですね、行うことが可能になります。で、D3 デバイスコール、まあ、ここに書かれているんですけれども、ここの部分ですね、ハードウェアベンダーだとか、あるいはその DirectX9 からですね、世代というのが異なっていても、ちゃんときちんと動作することが保証されています。で、先ほどですね、そのジェネレーションというところで世代を超えたという話したんですけれども、まずハードウェアなんですけれども、じゃあ今までのですね、DirectX11 のネイティブ対応していないハードウェア動かないのかというとそうではないです。いわゆるフィーチャーレベル、いわゆる機能レベルと言われているものをですね、設定することで、DirectX の 9.1 からですね、DirectX の 11.1 までですね、動作を行うことが可能です。で、ほとんどですね、アルゴリズム的には、そのフィーチャーレベル、機能レベルが異なっていても、同じコードでですね、動きます。ただ、注意しないといけないのは、やはりそのハードウェアというところでですね、パフォーマンスがですね、最大限に発揮されない場合があります。で、その場合はですね、最善のパフォーマンスを得るためにですね、異なるですね、コード、いわゆる最適化したコードを準備してですね、上げる必要があります。じゃあ次にですね、Direct3D11 による 3D グラフィックというところをちょっと話していきます。まずですね、3D グラフィックス、これですね、先ほどご説明した通り、メトルスタイルアプリケーションとデスクトップアプリケーション、これ同じ API を使います。で、よくですね、耳にするのが、パフォーマンスの差ってどうなんですかっていう話があるんですけれども、パフォーマンスはですね、全く変わらないです。WinRT 使っても、Win32 API 使ってもですね、全く同一のパフォーマンスが出ます。で、WinRT の API セットというのに関してはですね、最新の DirectX、いわゆる DirectX11.1 ですね、そちらの方をですね、採用した形で動作することになっています。で、今回のその DirectX11.1 と言われているものは、Windows 向けにですね、既存の DirectX11 をアップデートしたものになります。DirectX7 そのものなんですけれども、実はこれ DirectX の 10.1、こちらのですね、スーパーセットになっていますので、既存のですね、10.1 でですね、開発されてた方だとか、そういった方はですね、11にですね、速やかな移行がですね、できると思います。じゃあ、ここでですね、11のですね、代表的な機能というのについて、どんどんお話していきたいと思います。まずですね、立体視に対応が可能になりました。あとはアウトプットマージャーでの論理計算というのができるようになっています。あと、コンスタントバッファーへのダイナミックなアップデートというのが可能になっています。で、新しいですね、低精度の演算として、ここに書かれているものというのをですね、準備してあります。で、こちらの方なんですけれども、ハードウェア側の方でですね、秘密裏に、まあ、勝手にですね、やってくれますので、単精度演算というのはですね、行うことが可能になっています。あとは、アンオーダードアクセスリソースビューですね。こちらの方なんですけども、どのステージでもですね、可能になっています。いわゆるここはですね、プログラマーの方がですね、書いた順番にですね、動作を保証するというところなんですけれども、こちらの方をですね、保証しています。で、同時にですね、これピクセルシェーダーだけじゃなくて、いわゆるコンピュートシェーダー、いわゆるグラフィックス以外の用途で GPU を活用したいときにですね、こちらの方を使うことも可能になっています。あとは、バイセイドの分割命令というのが一つ増えているということと、あとは当たり前なんですけど、ビデオサポートですね。そちらの方があります。で、実際ですね、Windows 8、ほとんどがスレート PC になると思うんですけれども、こちらの方でですね、重要なのは、まずフレームレートの設定というところがあります。で、メトロスタイルアプリケーションの場合なんですけれども、Vsync をですね、常にですね、計測、参照することができます。 フレームパーセコンドとしてはですね、書きのここに書かれている通りになるんですけれども、いわゆる60、30、まあ、ちょっとそれ以下というのはちょっと辛いかもしれないんですけど、見た目には。そういった形になります。で、シンクインターバルの値をですね、セットすることでですね、フレームレートの設定というのができます。で、拡張機能ですね。アドバンスな機能としてあるのが何かと言われると、これは11からあるんですけれども、まずテッセレーション、あとダイレクトコンピュート、バイセル例の前でもちょっと話したんですけど、こちらの方もサポートされていて、あとはもう一つですね、ハイクオリティなテクスチャー圧縮というのがサポートされています。で、同時にですね、消費電力に影響のある機能と言われているところで、より低精度のですね、HDSM 命令と GPU タイリングの最適化といったものがですね、新しい機能としてあります。グラフィックスっていうところでですね、一番重要なところなんですけれども、まずテッセレーションについてちょっとお話したいと思います。テッセレーションの方なんですけれども、これはですね、DirectX11 の対応したですね、ハードウェア、いわゆる GPU だとか、そういったものでのみですね、使用が可能になります。アプリケーションそのものの互換性というのは、先ほどお話した通りですね、フィーチャーレベルを設定することで、DirectX9 のボードにも動くんですけれども、ダイレクト11 の、 拡張された機能、いわゆる強い機能をですね、使うときには、ダイレクト X11 の対応ハードウェアを使う必要があります。このテッセレーションなんですけれども、じゃあどういうものなのかというと、まあ、ここに大きな図書かれているんです、絵があるんですけれども、要はですね、例えばこれまでのですね、メッシュというのをさらに細分化してしまって、いわゆるクオリティ、いわゆるその細かさだとか、そういったディテールの部分というのを、もっとですね、細かくしているといったものになります。で、これを使うとですね、どういったメリットがあるかというと、例えば頂点データだとかそういったものというのを、今までのポリゴンであればですね、大量に送ってしまう必要があって、いわゆるバスがですね、ボトルネックになるだとか、そういったケースがあるんですけれども、テッセレーターを使うことで、いわゆる分割する点というのだけ送ればいいので、非常にですね、まずバスに優しいと。しかも見た目が綺麗になるというですね、大きなメリットがあります。じゃあ、小さな、ごめんなさい。じゃあ、低速の PC。いわゆる遅い PC でどうなるのかというと、遅い PC の場合ですと、ベースメッシュ、いわゆる基本のメッシュ状態でレンダリングするという形でですね、できます。テッセレーションに関してはですね、ようやくですね、ノート PC の方でも先日IB ブリッジの発表があってですね、対応になりましたので、これからですね、どんどん使えるですね、機能になっていくと考えています。で、もう一つ重要なのが、ダイレクトコンピュートですね。これはですね、数年前から GPGPU、いわゆるゼネラルパーパス CPU という形で、いわゆる GPU ユニットを CPU のように使えないかという話がですね、いろいろあったんですけれども、そちらの方をですね、ダイレクトコンピュートというのを使う形でですね、実現することができるようになっています。パフォーマンスなんですけれども、基本的にテラフロップスのパフォーマンスというのがですね、期待されます。で、一番最初にお話したですね、C++AMP、こちらのですね、基盤となるものになります。弊社のテストでですね、昨年度に、内々データのやったイベントがあったんですけれども、そちらの方では、CPU だけの計算と、いわゆる GPU を、C++AMP 使って、いわゆるパラレルでですね、計算した時の差なんですけど、約200倍のですね、パフォーマンス差が出ることが判明しています。で、当然ですけれども、このダイレクトコンピュートと言われているものは、ダイレクト3と同じデバイスオブジェクトで実行されます。なので、レンダリング時のですね、リソースの共有というのは、瞬時に行うことができると。なので、ですね、ダイレクトコンピュータを使ったときにですね、また七面倒くさいですね、手順がいるんではないかとか、そういったところというのはですね、考えなくても大丈夫です。特にその C++AMP というのがですね、ようやくできて、C++ の形でですね、コードを書けるようになったというのは非常に大きなところでですね、これまで例えば中間言語を使って書くだとか、そういったところで煩わしさがあったと思うんですけれども、本当に書き方的には楽になったので、これからどんどん使っていただければなと考えております。で、新しいシェーダー命令というのがですね、増えています。特にですね、ゲームの一部、あるいはですね、技術計算、科学技術計算ですね、そちらの方に対してはですね、高速の倍精度の演算というのが必要になってきています。で、そのためにですね、超越数に向けた、超越というのは数学用語であるんですけれども、いわゆる例えば複素数回必要とするものだとか、 自然対数 E だとか、あるいは円周率数、ガンマ関数、そういった類のものですね。そういったものをですね、計算するためにですね、新しい命令というのが追加されています。ですので、これまで CPU でですね、非常に遅かった処理とかそういったのをですね、シェーダーユニットを使う形で、新しい計算ができるようになっていると思ってください。で、当然なんですけれども、これは DirectX11 のハードウェアに対応しているもので、最大のパフォーマンスを出すことができます。古い GPU を使ったとき、いわゆるレガシー系のものを使ったときにはですね、エミュレーションという形になるので、使いはするんですけれども、遅くなってしまうというところになります。あとは、イメージ検索命令というところをですね、サポートしています。いわゆるソースとですね、ソースリソースと、例えばその参照する値というのがあったときにですね、いわゆる加算合成だとか、そういったところでですね、新しいベクトル和というのをですね、使うことができます。で、現状なんですけれども、将来のハードウェアでですね、拘束したものというのを提供することを考えています。現時点ではですね、まだエミュレートレベルになっています。で、テクスチャ圧縮、ハイクオリティのテクスチャ圧縮の話なんですけれども、ダイレクト 3D そのものというのはテクスチャ圧縮のサポートしていて、新しいフォーマットというのをですね、実は3年ぐらい前にダイレクト11向けにですね、提供しています。BC1、BC2 というのは、既存のフォーマットの変更なんですけれども、次の方でですね、ごめんなさい、一番下の書かれている BC6、BC7 と言われているですね、新しいフォーマットの定義というのも行っています。で、テクスチャ圧縮なんですけれども、これをですね、実際のアプリケーションに使うときにはですね、使うようにしてください。と言いますのはですね、意外にテクスチャーというのはすごいサイズが大きくてですね、先ほどもちょっとお話したですね、バスのボトルネックにつながりかねないんですね。ですので、テッセレーターを使って、かつテクスチャー圧縮も使った方がですね、バスに優しいので、より精密でいいものが作れるということになります。またですね、ロード時間の減少ということにもつながりますので、ぜひですね、テクスチャー圧縮の方は使ってください。最近はですね、4K、2K だとか、8K、4K とか、そういうのがですね、話題になってきつつあるんですけれども、まあ、その世代というのは、いわゆるハイダイナミックレンジなですね、世界、ハイデフなですね、画像とかそういうのがあるんですけれども、そのためのですね、イメージとして、BC6 と BC7 と言われているですね、新しいフォーマットというのも、Direct11 では追加されています。ですので、これまでのそのレガシー的なですね、解像度ではなく、より高解像度を使うときにはですね、BC6、BC7、こういったものを使ってですね、より綺麗な絵をですね、出していただければと考えています。じゃあそのですね、テクスチャ圧縮なんですけれども、どのくらいの圧縮率なのかっていうのをですね、まあ、簡単にですね、書いたものがこちらになります。まず 8K、4K のですね、24bit のですね、ピクセルのカラーというのを準備してあります。で、ワールドマップ、まあ、これが実際に今上の方にちょっと出てるんですけれども、これ実は98メガぐらいあるんですね。じゃあそれを BC1 と MIP マップしてたときにどのくらいのサイズになるかというと、約5分の1、22メガ程度。で、ZIP にするとさらに小さくなって14分の1ぐらい。JPEG の比較対象としてあるのが JPEG なんですけれども、ここにあるのが17分の1ぐらいですね。クオリティをですね、保ちつつですね、画像を圧縮してですね、なるべくサイズを小さくしようとしているのがですね、DirectX11 の新しいですね、テクスチャ圧縮になります。正直ですね、DDS で MIPMAP 付きのですね、BC1 のテクスチャとですね、ここに書かれている JPEG、ちょっとプロジェクターなので分かりづらいかもしれないんですけど、分かりづらいと思うんですけれども、見た目ではですね、ちょっと差異というのはですね、見つけるのは難しいです。で次にですね、電力の最適化とか、その精度というところでですね、ちょっとお話したいと思います。今後ですね、そのスレート PC だとか、そういったもの、あるいは薄型の PC、これとかも非常に薄い PC ではないですけれども、こういったのを使ってですね、最適化というのをですね、行うことも DirectX の方は考えています。まず、DirectX、規定値なんですけれども、まず 32bit 精度になっています。Windows 8になってですね、まずこちらの方でんですけれども、16bit の浮動小数だとか、あるいは整数データというのを使用することが可能になっています。で、ハードウェアによって依存するんですけれども、同じ電力でですね、2倍のレート、2倍の動作速度でですね、動作しているものがあります。で、もう一つ、 電力なんですけれども、消費電力なんですけれども、消費電力に最適化された一部の GPU と言われているものは、タイルと言われているですね、出力イメージキャッシュというのをですね、使う形になります。で、こちらのですね、GPU を使った場合にはですね、特殊なフラグというのがありますので、パフォーマンスというのがですね、さらに向上することが期待可能になっています。アプリケーションを作られる場合はですね、こういったですね、GPU が存在しているというところで、ちょっとですね、手間をかける必要がですね、あるかもしれません。ただそれによってですね、パフォーマンスも上がりますので、ぜひやっていただければと思っています。じゃあこれらのですね、DirectX11 のですね、開発なんですけれども、じゃあどうやって作るのかっていうところなんですけれども、今ですね、Visual Studio の11というのを言われているのがですね、開発されています。で、我々の方も使っているんですけれども、こちらの方ですね、ちょっと予告状態になってしまうんですけれども、まずですね、Visual Debugger、そういったものがですね、Visual Studio 11にですね、統合化されます。他にもですね、例えばテクスチャーのですね、ペイントツールだとか、あるいは、メッシュ状態をですね、どういったメッシュの状態になっているだとか、いわゆるシーンファイルからですね、そういったのを見るためのツールだとか、そういったのをですね、ビジュアルスタジオツールとしてですね、リリースする予定になっています。こちらの方はですね、まだ鋭意開発中なので、今日はちょっとお見せできないんですけれども、一応予告という形でですね、話させていただきます。こちらの方を使うとですね、特にゲーム関係だとか、3D アプリケーションを使ったときにですね、なんでパフォーマンスが出ないのかというところをですね、いち早く検知することができます。特に例えば PIX であればですね、例えばドローコールの回数だとか、そういったレベルから、例えば不要なものは何なのか、パフォーマンスチューニングするためにはどこを注意すればいいのかというのをですね、データを見てですね、やることができますので、非常に有用なツールになると思います。じゃあ実際にですね、Visual Studio 11を使って、アセットのコンパイルというのをしないといけないんですけれども、まず注意しないといけないのはですね、目標、まあ、ここに書いてるんですけれども、3D のアセットというのをですね、冗長なものとかなくして最適化することがですね、必要になります。で、パッケージのダウンロードというのはですね、可能な限りですね、小さくするようにしてください。これはですね、エンドユーザーのエクスペリエンスですね、そういったところです。例えばですね、実際のアプリケーションが起動するまでに長いだとか、長い時間がかかってしまうとですね、ユーザーの方がですね、イライラしちゃったりするので、なるべくですね、ユーザーの方がすぐにですね、アプリケーションをですね、起動して遊べる、あるいは使用できるような形っていうのをですね、考えていただければと思います。例えばですね、アセットのコンパイル、まあ、ここ使うんですけれど、まずシェーダーの方ですね、シェーダーの方というのは先ほどお話した通り FXC というのがありますので、それでクリップリコンパイルしてしまって、実行時のアセットという形でシェーダー .cso という形にしてパッケージに含めます。で、同様にテクスチャー、例えばこれビットマップで書かれたテクスチャーというのも DXTEX と言われてツールを使ってですね、DDS、新しいテクスチャーフォーマットに変更してパッケージにします。で、メッシュモデル、いわゆるオブジェクトのモデルというのも、OBJ2VBO、こういったツールがありますので、こちらの方でですね、実行時のアセット、メッシュドット VBO に変える形でパッケージングします。で、最後に音なんですけれども、音の方もですね、このマイツールというのは自前でですね、ツールを作られる方が多いと思いますので、そちらを使って、いわゆるウェブデータというのを WM にしてしまってパッケージングします。で、最終パッケージとして、.appx の形にしてですね、収めると。そういう形になります。ここのですね、ビルド手順っていろいろ書かれてるんですけど、ここの部分ですね、Visual Studio の11でしか動かないですね、形のサンプルがありますので、ぜひですね、ご興味ある方はですね、触ってみてください。こちらの方でですね、いわゆるロードのためのサンプルという形で公開してますので、ぜひお試しください。で、今回のですね、メトルスタイルアプリケーション用の新しいサンプルなんですけれども、非常にですね、サンプルの設計というところで、新しい OS というところでですね、丁寧に作っています。多分、丁寧に作っているはずです。僕自身はですね、丁寧だなと思ってるんですけど、まあ、すいません、多分この次に来るのはですね、英語でよくわかりませんとかですね、まあそこのところも何とかしたいと思ってますので、微妙に期待していただければと思います。で、基本的にですね、API のコールだとか、その動作方法だとか、そういったものがですね、わかりやすく設計されています。で、ビルドの手順のためのステップですね、そういったものというのがですね、明確に示されていますので、 ぜひですね、ちょっとサンプルというので見てですね、どんな形でですね、メトロスタイルアプリケーションを作られているのかというのをですね、見ていただければと思います。またサンプルとしてのヒントというところで今ここに書いてますので、こちらの方をですね、実際試してみてですね、どういった挙動を示すのかというのをですね、実際に折っていただけると非常にですね、開発が楽になるんじゃないかと考えています。で、サンプルの種類なんですけれども、逆にちょっと僕もですね、見てて、ちょっと多すぎんじゃないかと思うぐらいですね、かつ丁寧に書かれてて、まずチュートリアルレベルのものから始まっててですね、あとはシンプルなサンプル。後ほどお見せしますけれども、マーブルメイドサンプル、いわゆるセンサー系のデバイス使ってですね、ぐるぐるぐるぐる、玉がですね、転がっていくサンプルだとか、あるいはシューティングゲームのサンプルだとか、そういったものっていうのがですね、準備されています。まあ、そちらの方を見ていただくとですね、どんな形でですね、ダイレクト X を使って、メトロ UI アプリを使っているのかというのがですね、非常に分かりやすくなっています。一番下に書かれているこの2つを検索するとですね、ソースをすぐビルドできますので、ぜひですね、やっていただければと思います。でまずですね、今日ちょっと駆け足でそのダイレクト X の話、概念というところをちょっといろいろ話していったんですけれども、まず Windows 8というところでですね、まずぜひ 3D 使っていただきたいなと。また Windows 8というのは 3D アプリ用の理想的なプラットフォームだと我々の方は考えています。と言いますのは、先ほどもちょっとお話した通りですね、Intel さんの方の Ivy Bridge が出てきて、DirectX11 にも対応したということでですね、このような形のスレートでもですね、3D、DirectX11 をバリバリ使うことができますので、非常にですね、3D 作る、例えば今までだと GPU が入ってないとダメだとかそういった世界じゃなくなってきますので、非常にですね、作りやすくなってくると考えています。一番初めにちょっとお話したんですけれども、まずメトロスタイルアプリというところで、既存の 2D ではなくですね、ぜひですね、3D のですね、アプリというのをですね、作ってみてくださいっていうのをお願いしたいと思います。まず 3D にすることでですね、メトロスタイル、いろいろですね、サンプルとか公開してたりするんですけれども、やはり 3D のアプリというのはですね、まだまだ少ないです。逆にすごい目立ってですね、非常にですね、ユーザーの方も目を引きます。また同時にですね、3D 使うことでですね、アプリケーションの差別化というのができますので、ぜひですね、3D というのをですね、試してみてください。あと、Direct3D11 と言われているのは、Windows 8のですね、3D を作るためのですね、ソリューションの一つになります。これまでですね、Windows Vista だとか7というところでも、DirectX3D11 というのがあったんですけれども、8になるとですね、まずベースとして11しかないので、非常にですね、3D のためのソリューションとしてはですね、ぜひ採用していただければなと考えています。あと先ほどのツール関係なんですけれども、Visual Studio の方と統合化されたですね、いくつかの機能、デバッガー機能だとか、そういったエディターだとか、そういった部分の機能、あとはサンプルといったところでですね、API の挙動だとか、アプリケーションの作り方のプロセスですね、そういったところというのがですね、分かりやすくなっていますので、ぜひですね、3D のメトロスタイルアプリケーションというのをですね、作っていただけると、非常に面白いことができるんじゃないかなと考えています。でですね、ちょっとここでですね、デモの方をちょっとお見せしたいと思います。今これですね、こちらの方にあるスレート PC ですね。これ残念ながら前に買ったので Core i5 なので、11機能は使えないんですけれども。ちょっとログインしますね。反乱を起こされましたね。あれ？見苦しいの。使い方はですね、まずチャーム出してですね、スタートメニューも登録されているんですけど、こういった形でいくつかあります。まあ、右の方に、ここにマーブルメイズというのが見えているんですけど、ここの一番下のところですね、矢印が見れないんですけど、見れないですか。 これですね。で、こいつを今から起動します。これ、音が。後ろの方、音聞こえてます。こちらの方でですね、すいません。本当はですね、傾斜線でやるとぐりぐり動くんですけど、これ、傾斜がついてないので動きません。ただですね、動かないと全然つまんないじゃないですか。なので、触るとですね、ゴロゴロゴロっとですね、実は動いてます。今僕がですね、ここ触って傾き作ってるんですね。ちなみにこのゲーム死ぬほど難しいです。サンプルの前にすごい練習してました。ちなみに僕すごいゲーム上手いはずなんですけどね。まあ、こういった形でですね、サンプルゲームというのをいろいろ提供してますので、サンプルゲームというか、メトロスタイルアプリケーションの作り方というところで、参考になる資料がありますので、ぜひですね、ビルドしてですね、やってみてください。ただし、先ほど言った通りですね、スレート PC がないとちょっときついですね。こちらのですね、超大型のですね、僕の愛機、エイリアムがあるんですけど、こちらの方でですね、やったらですね、うんとも済んではなくて、ちょっと悲しくなった記憶があるので、ぜひですね、スレート PC 使ってですね、いろいろやっていただければと思っています。以上でですね、DirectX3D のですね、話になるんですけれども、繰り返してちょっと重要なことが言いたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。うるさいので切っちゃいますね。まずですね、DirectX3D11、ぜひです、触ってみてください。これからのですね、主力のですね、グラフィックス API と、あと先ほど話した通りですね、CPU と GPU を並行に計算させるためのですね、ソリューションになります。で、逆に言ってしまうと、GPU のパワーを使わないアプリケーションというのは、そこですごい差別化がですね、生まれてしまって、例えばこのソフトだとこんなに早いのになぜこの似たようなソフトだと遅いんだとか、そういった形になっちゃいます。なので、CPU と GPU を並行して使うためのソリューションとして、DirectX3D、しかも書き方としては C++、AMD 使ってやるというところをですね、まずね、ぜひいろいろ研究していただければと思います。絶対にそのですね、メトロスタイルのアプリケーションで差異が生まれますので、そこがですね、大きなビジネスだとか、エンドユーザーの方へのエクスペリエンスの差になりますので、ぜひお使いください。ほぼですね、大体時間来たので、これでおしまいにしますけれども、私の方は責任おりますので、ぜひですね、何かご質問だとか、お聞きになりたいことだとかですね、あるいはちょっともうちょっとディテール知りたいなというところでですね、お話を伺いたい方がいたらですね、ぜひ呼び止めてください。ご清聴ありがとうございました。